と子と聖霊の御名によってアーメン。私たちの父であられる神と私やあなたの救い主なる神の子イエス、そしてあなたの慰め主であられる聖霊なる神、この父子聖霊なる私たちの神の皆が常しえまでも褒めたたえられていきますように。寒い日が続きます。だいぶ冬らしくなり、時は早いもので12月師走に入りまして、今年も残すところあとわずかになってきました。少しずつ年の暮れが近づいていくと、なかなか物悲しいような、そんな思いで皆さんもこう思われてしまうかもしれません。2025年、今年は一体何をすることができたのであろうか、または特に何もせずに時が過ぎ去るだけだったと焦りや虚しさを覚える時なのかもしれません。それでも私たちには望みがあります。この世において、またあなたのうちに望みがなかったとしても、今日も共に救い主イエスに心を向き直すことができます。この方はいつどんな時も私たちの命に光として来てくださるお方です。キリストに心を向き直すその憐れみに扱ってまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。あなたが今日も礼拝の時を備えてくださり、イエス様を通してあなたが私たちを招いてくださる、その素晴らしさを心に留めることができる幸いをありがとうございます。今年の暮れに向かっています。また教会の暦では新たな年の始まりがアドベントで始まっております。この時にもう一度私たちは洗礼者ヨハネが指し示している来たるべき誠の救い主に心を向き直していくことができますように、助け導いてくださいますようにお願いいたします。神様、あなたはあなたの一人子私たちの救い主イエスを通して決して変わることがない望みを、救いを与えてくださっています。ただあなたが指し示してくださるキリストに心を向き直すことができるならば、あなたは道を開いてくださいます。私たちの心にあなたは光を照らし続けてくださいます。どうかキリストに向かう力を、その心を開く思いを私たちのうちに与え導いてくださいますようにお願いいたします。恥ずかしさとか愚かさとか情けなさではなく、それによりもイエス様に向かうその思いを、今日御言葉を通し御霊を通して私たち一人一人のうちに与えてくださいますように、このような感謝を持って私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは皆様にお渡ししておりますこちらの御言葉のまとめのところに入っていきましょう。マタイ3章1節にはこうあります。その頃洗礼者ヨハネが現れて、 ヨハネが使わされる前の出来事ですが、旧約聖書の終わりに書かれています預言者マラキ、このマラキが退いた後、ヨハネの現れまでおよそ400年にわたります。長い間御言葉を神の御心通りに語る者は誰もいませんでした。長きにわたって人々は神様からの生ける御言葉を聞く時が与えられなかった。それは次の預言者アモスの言葉に表されている。主の言葉を聞くことのできぬ飢えと渇きだ。この飢えと渇きに苦しみを覚え、神から離れるしかなかった人々のもとにヨハネは使わされていきました。星印のところをお読みしてまいります。まあ、この時ヨハネが御言葉を語った人たちですけれども、御言葉に飢えかわく民は神の憐れみ恵み救いに預かることができません。御言葉を聞くことができないから。そして全ての人が闇のうちの中に生きるしかありません。神を見失い、また命の光を見失っていた。まさしくこの世に暗闇が覆っていた、そんな時に神がヨハネを使わされた。今日の御言葉、前をご覧いただきまして、マタイ3章の2節ともにお読みしてまいりましょう。悔い改めよ、天の国は近づいた。ヨハネが使わされるその時ですけれども、その時とは神の定めた時が満ちた。そして救いから遠く離れていた人々に、この世とは違う天の国、もう一つの国、これは国だけじゃありません、もう一つの命であり生き方であり、命が向かう先であり、世とは違うもの、それもより良いもの、神様が与えてくださったもう一つの国の訪れがヨハネを通して人々のうちに告げ知らされ、この訪れというのは今もこれからも変わらず私たち一人一人に語られている御言葉のうちにあります。ヨハネが語った言葉の中で次の2つのことを見ていきましょう。1、悔い改めるというのは、なんかこう一つ一つ示される罪を悔い改めると言いましょうか、懺悔するとか、そういったことよりもむしろ生き方を変える、今まで命が向いていた矛先を変えるということですよね。そして今までの歩み、良くなかったなと思いながら良きに向かおうとする、この良きとは神の憐れみに向かおうとすること、それが悔い改めであります。生き方を神の方へと変えていくこと。そして2番目、近づいたという言葉、もともとの言葉を見ていきますと、ずっと変わらないんです。近づいた一回限りじゃありません。近づいてずっと今も変わりません。神の御国というのはヨハネが語った時から今に至るまで、またこれからもずっと変わらずに手の届くところ、また目の前にありますよと語られている言葉、まあ、そのことから次の米印のところ、天の国、その中で与えられる神様の許し、憐れみ、導き、助け、それはいつもあなたの前にあります。それはあり続けるものです。何がどうあっても、もう一つの命が、生き方が、神の救いが、導きが、 どこかに行くことはありません。いつもあなたの手の届くところ目の前に今もありますと、神様ヨハネの言葉を通して私たちに語ってくださるんです。どうかこの招きに応えていただきたいのです。こんな私のうちにも、その目の前にも、天の国はもうすでにあると。これはヨハネが指し示した来たるべき救い主イエスを通してすでにある、これからもある。私がどれだけ弱きものであったとしても、心離れてしまったとしても、天の国は私の前にあり続ける。だからこそ、ただ心を向き直していただきたい。そのことを信じ受け入れていただきたい。それが、今日の御言葉を通して神様が与えてくださっている招きであり呼びかけであります。洗礼者ヨハネは天の国は近づいたと語りました。これは一体誰に向かって語られていた御言葉でありましょうか。それは、この時は選びの民であるイスラエルの一人一人にです。全てに対してです。貧しい人であっても、悲しみに暮れる人であったとしても、また人からも相手にされていない人であったとしても、天の国は近づいたと告げ知らされたわけです。人の何かではない、ただ神の時が満ちて憐れみが注がれたから。天の国は近づいた、この御言葉が語られた時、この声を聞いた人々の心は一体どこにありましたか。神様に向いていたでしょうか。全くです。御言葉も長い間聞くことができなかった。御言葉がないので神様の方に向くことなんかできません。この世で闇の中を歩むしかなかった。そして彼らは天の国、もう一つの命、生き方、救い、憐れみに値する人たちだったでしょうか。決してそうではありません。何もないのです。何の値もないのです。すべての人が。それでもヨハネは選びのために天の国は近づいたと。これはただ神の憐れみなんです。人の何かを求められて語られていたわけでもない。選びの民が神様に従い続けたから天の国が近づいたわけでもありません。何もなかった。救いに値するは誰もいなかった。しかし憐れみとして、この後来るヨハネが指し示す救い主イエスを通して、天の国はあなた方すべてのうちに、その目の前に置かれたんだと。だからただ悔い改めよと、良い行いをするとか多くの施しをするとかじゃなく、悔い改めよ、その言葉をあなたに語られた言葉として受け入れ、今あなたを招いているこの私に心を向き直せ。ただそれだけなんです。決して難しいことを神様はここでヨハネに語っているわけじゃありません。そしてこの神様、今も生きておられます。父なる神様、今日も変わることがありません。この時は選びの民だけでしたけれども、この後ヨハネが指し示したイエス様がかけられた十字架を通して、その十字架の上に、今日も神様はヨハネの言葉を通して私たちにも、天の国は近づいたと語っているんです。近づいてずっと変わらずにあなたの前にあるのです。それが実感して分からなかったとしてあるのです。ただありますと、いや、置かれましたイエス様を通してありがとうございますと受け取ればいいだけなんです。 ですから、たとえ今あなたの心が神様から遠く離れていたとしても、なかなか祈れなかったとしても、この世の楽しみから逃れられなかったとしても、神の国は変わらないのです。あなたの目の前にあるのです。だから悔い改めようと、あなたを招いている私に気がつきなさいと、気がついて私も天の国にふさわしいものと招いてくださることを喜び、そして神様にこう答えていただきたい。もうすでにイエス様を通してあなたは天の国を、よみがえりの命を与えてくださっていますと、もう一度あなたに心を向けるその力を、この招きを喜ぶことができる思いをあなたが与えてくださり、イエス様を仰ぎ見ながら、あなたの憐れみをもう一度願い求めることができるように、あなたが憐れみ、力と助けを与えてくださいと、この方に私たちは命を、これからの歩みを委ねてまいりましょう。それではもう一度御言葉のまとめのところですけれども、マタイ3章7節の御言葉を聞いていきましょう。洗礼者ヨハネはこう語りました。差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。これはファリサイ派とかサドカイ派とか呼ばれている人たちですけれども、まあ、この人たちというのは後から言いますけれども、まあ、自分こそは神の選びにふさわしい正しいものであるとうぬぼれていた人たち。しかしこの言葉というのは全ての人に語られている言葉でもあります。次のところを見ていきましょう。洗礼者ヨハネは彼のもとに来た多くの民を受け入れました。どんな人でも。しかし自らの正しさを誇り、己の力で神に近づく人たちは追い返しました。それ次の矢印のところ、まあ、この時ヨハネが人々に説いていた悔い改め、また許しの洗礼というのは、先ほどの7節の御言葉、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。この差し迫った神の怒りから免れるためである。人々の心を来たるべきお方に向けて、神の怒りから救われるためにヨハネは人々に使わされ、御言葉を語り、悔い改め、神に心を向けるための洗礼を施し続けてくださった。そして悔い改めようと神様招いてくださるのは、私たちも差し迫った神の怒りから免れる。しかしこの神の怒りの時は必ず来ると、この厳しい言葉も私たちに語られているのではないでしょうか。まあ、次の8節、ヨハネはこう語りました。悔い改めにふさわしい実を結べ。これもう少し分かりやすく言うならば、悔い改めに向かうための心を備えなさい。また悔い改めるべきあなたの心、あなたの姿に気づきなさいと、まず悔い改めようと招いてくださっていることだ。まあ、そのことから次の問いのところ、私たちが今日共に悔い改めへと向かうため捨てるべきものとは一体何でしょう。ヨハネは誰を退け、誰を受け入れたのか。まあ、それは正しさを誇り、己の力で神に近づく人たち、己は正しいと思う、そういった思い、また信じきれない者たち。ですから米印のところ、御言葉が語られていたにもかかわらず、その御言葉のうちにある御国の訪れを信じない、受け入れない、私のことだとして聞かない、また神の憐れみを求めず、己の力で がまだ頑張ろうとし、己の考えに縛られて神に委ねきれない、そして人の関わりだけで神様との関わりを持たずに生きようとする固くなな心、それは私たちの心を見ればどこかにそういった思いというのが、悔い改めになかなか向かうことができない、そういった心があるのではないでしょうか。その心をともに私たちはもう一度捨てながら、ただ心から神の憐れみを求めるものとされてまいりましょう。今日の福音書の中に出てきた洗礼者ヨハネについて、父なる神様は時が満ちたのでヨハネを選びのために使わしました。そして神はヨハネを通してこう告げられた、天の国は近づいたと。素晴らしき招きです。決して変わることがありません。人がどうなっても、世がどう変わろうとも変わらないのです。しかし改めて考えていきますと、ヨハネが語った天の国というのは一体どこにあり、どのようなところなのでしょうか。今は目に見ることができませんけれども、ヨハネがこの時に語った見えざる天の国というのは、神様の御言葉を聞くことができるところであり、そして御言葉を通して神様が私たち一人一人の命を治め、その命をやがて来たるべき天の御国へと導いてくださるところ、この教会も天の国の訪れの一つであります。御言葉を聞くことができるという幸いに預かることができる、また御言葉を通して私たちは祈ることが導かれる、そして神の救いに、憐れみに、この方の力と助けに預かることができるわけです。神の国は今御言葉を聞く私たち一人一人のところにすでにあり、またこれからも変わることなくあり続けるのです。だからどうか見えるところではなく、見えざるところ、今あるところ、目の前にある神の憐れみを、力を、私たちの命を良きに導いてくださる方に、あなたが行くべき道を今日改めて委ねていただきたいのです。いや、神様に命を委ねる歩みというのは幸いなことです。これは私を皆さんに喜びを持ってお伝えする事柄であります。いや、私たち心にどこかこう疑うところがあるんじゃないでしょうか。いや、今日は悔い改められるかもしれません。命を神様に委ねようと、神様あなたが導いてくださいと祈っても、もしかしたら聞かれないかもしれません。委ねて悪いことが起こったらどうするのか、裏切られてしまうんじゃないか、そんな疑いはあるかもしれません。しかし私は皆さん今日お伝えしたいことは、神様は決して裏切られることはありません。ただ神様の導きというのは、委ねていく道というのは、いいことばかりじゃありません。神様、あなたが最も良き道を備えてくださいます、もう一つの命をあなたが導いてくださいますと願うところで、それは皆さんも味わい、またいろんな人の証を聞く中で、委ねたところで苦しみは変わらないんですね。そう、委ねたのに病にかかってしまう、委ねたのにうまくいかなくなるとかの逆もあります。何かこう道が開かれていくこともあります。これは人それぞれ、神様がその時その時に応じた道というのがあるわけです。 しかしそのたとえ苦しみや試みの中でもそれが与えられているのは、その痛みを通して私たちの心が常に神様に向き続けるためであります。私もそうですけれども、あまりうまいことばかり行きすぎると神様に向かないです。感謝することを忘れます。あたかも己が切り開いている道の中で歩んでいる、そういった思いに駆られてしまいます。だからこそ時にして神様、苦しみや痛みを通して悔い改めの時、私はできない、力のないものだから神様に委ねますという、そういった道取りを与えてくださるわけであります。そして神様は、この時ヨハネを通して語られた天の御国、それをヨハネが指し示したイエス様を通してすでに成し遂げられ与えられている確かなものです。そして私たち一人一人に対しても、天の国はあなたの目の前にありますよ、それを信じなさいと、たとえ苦しみや悩みが与えられても私はそこに共にいると、私が慰めると、さらに痛みの中であなたと私との交わりは強められていくと語ってくださいます。そして神様は絶えずヨハネが語ったイエスがかけられた十字架の許しを指し示しながら、あなたをこれからも招き続けられるわけです。天の国もイエス様の十字架も何があっても変わらないのです。何も変わりません。私たちの心は移ろいやすいです。世も変わっていきます。しかしあなたの前にある天の国は変わらないのです。だからこそ私たちももう一度この方に答えて、いや何度も今まで答えてきたと思われる方、いやでももう一度答えていきましょう。神様は喜びを持って私たち一人一人命を納めてくださるから、そのためにヨハネを使わしイエス様を十字架につけられた方なんだから。ただ神様、喜びを持ってあなたがこの招きに答えてほしいだけなんです。堅くなじゃなくて心を開いてほしいんです。だから私なんか天の国にふさわしくないと嘆いてはいけないのです。私には何もできない。じゃあこの時にヨハネが語った言葉を聞いた人たち、何もできないです。私たち以上に御言葉から離れていた人たち、それでもなお救いを与えてくださった神様なんです。私たちはふさわしくないからこそ、イエス様の許しが今日も指し示されているわけです。そして今日私たちは、ヨハネが語った悔い改めにふさわしい実を結べ、悔い改めに向かうその心を備えよ。悔い改めるべき己に気がつき、その御言葉を心に留めながら、今日この年の暮れであります。もう少しで、新たな年が始まっていきますけれども、今年の歩み振り返っていただきまして、もう一度その生き方を変えさせていただきましょう。何がこの年の中で与えられていったでしょうか。あなたの力や頑張りの中で何を得たんでしょうか。己の力、己の重荷を負いながら歩む命というのはもう一度やめにしましょう。天の国はあるんですから、許しはあるんですから、十字架を通して神様に向きながら憐れんでくださいと叫び求めていきましょう。神様の前では今日もお伝えします。何もできなかったとしても、弱くても情けなくても、別に神様そこを気にされる方じゃありません。何の、今日神様はヨハネを通して人を責めたでしょうか。その堅くななファリサイ人とか彼らは責めましたけど、普通の人々何も責めませんでした。ただ悔い改め、私に気がつけと語ってくださってるんです。神様求めるのは私たちがその弱さを認めること、何もできないこと、神様から離れるしかないこと、 そして神様に向かうことです。こんな私でもそれでも許され、あなたは報いを与えてくださることに気がつき、ありがとうございますと。あなたの賢さ、力も神様からいただくも、私たちは授かり物の中で生かされていくわけですから、もっと素直にヨハネを指し示したイエスを見上げながら、力のなさを認めながら、できない、こんな情けない私であることを認めたらいいのです。これは決して恥ずかしいことじゃありません。そしてともに今日から始まるその命、いや、もう一つの命、生き方もすでに与えられているんですから、今この時神様に委ねましょう。あなたに委ねますと。あなたが言葉を与え、祈りを聞いてくださり、祈る力を与えてくださり、あなたが導かれる道の中を歩ましてくださいと。最も良き道をあなたは備えてくださいます。その中で試みや苦しみが許されても、あなたはそれに打ち勝ち乗り越える力をさらにあなたとの交わりを深めてくださいますと、喜びを持ってこの方により頼みながら、神様が与えてくださるもう一つの素晴らしき命の中を共に歩むものとされてまいりましょう。お祈りをいたします。イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。イエス様、あなたは来てくださいました。ただそれだけが私たちの救いです。まず神様はヨハネを人々のうちに使わされました。人々は国も荒れ果て、貧しき中で闇の中を長い間さまよっていた人たちです。幸せを覚えたり、神様の選びすらも疑うような、そういった時だったかもしれません。しかしヨハネを通して、天の国はあなた方のうちにもう近づいて、そのまま変わることなくあなたの目の前にあるんだから、それを手にしなさい、悔い改め、私に目を向け、ヨハネを示す来たるべきお方により頼めと語ってくださいました。これは素晴らしいことだね。この招きは今もイエス様、あなたの十字架を通して私たちに語られています。たとえ私たち今暗闇の中を歩んでいたとしても、いや、こんな私なんかに天の御国なんか来ないと思っている人のうちにも、もうすでにあなたの目の前にあると神様、あなたはイエス様を通して語られます。その言葉を信じさせてくださり、答えさせてください。答えることができたら道は開かれますから、よりとなさせてくださいますようにお願いいたします。イエス様、あなたに心を向けさえするならば、私たちの命は変わります。行き先も変わります。さらにイエス様、あなたの素晴らしさを私たちを褒めたたえることができます。イエス様、憐れんでくださり、今あなたの御言葉と御霊を通して共にいてくださいますから、あなたに心を向き直し、あなたを通して神様が一人一人にすでに備えてくださっている天の御国へと、私たちはその中で生き続け、憐れみに預かり続けていくことができますように、助け導いてください。このように感謝を持って、私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。